火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。5月の5日火曜日、時間の方は7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、1時間どうぞよろしくお願いいたします。5月第1週、5月の第1週になりましたけれども、早いものですね。ゴールデンウィーク真っ只中といいますか、今日もね、来るとき私大津の方から、高速道路を走ってまいりましたら、もう大渋滞でございましたね。下りですね、こっち来る方はね、空いてたんですけど、下りはもうずっと渋滞してましたからね。本当に道路情報など皆さん、気にかけていただいてね、気をつけて。そして、今週も雨でございますね。ここ3週ほど続けて、その日以外はほとんど降ってないのに、火曜日は毎週雨というようなことで、今週も雨ですけれどもね、僕も今日家を出るときに雨が降ってるのを見てびっくりしたんですが、予報では曇りやったと思ったんですけどもね、まあまあしかし、ね、雨ですしね、ね、車交通量も非常に多いですからね、皆さん車の方気をつけていただきたいなと思います。今日なんですけども、もう、本当に、何と言いますか、私、はじめと申しますが、音楽、アマチュアミュージシャンとして、ですが、ずっと音楽をやり続けております。高校生の頃から、もう早20年近くやっておりますけれども、20年以上かな、やってますけど、もう本当に音楽を始めたきっかけになった、と言いますか、もう私の神様と言われる方が、5月、2日に、亡くなりましてですね、今の清志郎さんですけれどもね、まあ今日は、まああんまりね、ジメジメとした感じで報道するのもどうかとは思うんですけれども、まあやはり、私の番組にちょっと無理を言いまして、今日は、RC サクセション今の清志郎さんを、特集と言いますかね、主に、かけて、まあいろいろと、なんて言うんですかね、振り返ってみたいなと思いますけれどもね、今日も相棒はチキンと今一からでございます。
はい、こんばんは。今一回でございます
ね。
はい、
まあ残念な、
残念ですね。はい、はい、
うん、まあ58歳ですからね、うん、もう、
まあ、今のね、寿命というかね、それで考えるとやはり若い、ね、
ちょっと早すぎるという、うんね、もうそして、まあ当初喉頭がんで、うん、はい、なられて発表されてね、そこから完全復活ということで、ね、ライブもやられて、復活祭なんかっていうのもねやられて、うん、そしてまた、転移してたんですね、うん、はい、それがまたもう回復に向かってたというような、お話も聞くんですけれどもね、はい、まあ、突然本当に突然の感じだったらですね、うん、周りの方のコメントを聞いててもですけれども、ね、ということでね、まあ、今日はね、僕も正直なところやはり、うん、すごくショッキングなニュースでして、うん、もう今日はね1時間、割と、なんていうんですかね、あっち行ったりこっち行ったりの話になる可能性も、非常どちらかった感じになる可能性はありますけれどもね、まあその辺はお許しいただいてですね、まあ、今の清志郎さんの残した、残してくださった、たくさんの曲をね、はい、皆さんにご紹介しながら、やっていきたいなと思っておりますんでね、うん、はい、今日はまあそうですね、まあ もちろん聞いてらっしゃる方にもアルシサクション、そして今の清志郎さんのファンの方もたくさん、うん、たくさんいらっしゃると思いますんでね、はい、また、そういうメッセージとかね、うん、なんかどうですかね、思い出みたいなものとか ね、
うん、まあ、あればね、
この曲が好きなんていうのもね、はい、あればぜひとも番組の方にメールいただきたいと思います、はい、アドレスは 99@815.fm 99@815.fm までどしどしメールの方お待ちしております、うん、ということで今日の1曲目なんですけど、なんかちょっと賑やかなというか、うん、まあね、天気もこんなんですから、パッとした曲からということでね、ね、もう どうですかね、RC サクションやっぱりの中でもですね、初期、中期、後期とありますが、まあ中期の代表曲と言ってもいいんじゃないかなという曲を、はい、私も非常に大好きな曲で、もうこのメッセージ、この曲もかなりメッセージ、いろんなメッセージですけれどもね、まあ天国の教授さんも、こういう、まあ、こうなんていうんですかね、皆さんがこう、じめっとしているところをね、こういうメッセージをみんなに送ってくれてるんじゃないかと、勝手に想像しておかけしたいと思います。はい、全てはオーライ。はい、聞いていただきました曲は RC サクセションです。全てはオーライですね。うん、まあね、まあ、こういうなんていうんですかね、抽象的でありながら、いろんなことを聞いてる人たちに想像させるような歌詞といいますか ね、テーマといいますか、はい、そういうのが非常に多い、RC サクセションといいますか、す、ね、今の清志郎さんの曲でございますけれども ね、まあ、まず、略歴といいますかね、まあ、ご紹介、まあまあ、もちろん皆さんご存知のことが多いとは思うんですけれどもね、はい、1951年生まれで、そして中学生の時にまず、ザ・クローバーというバンドを結成されるんですね、はい、うん、そして高校進学で、日野高校というところに行かれるんですけども、はい、ザ・クローバーを解散、
はい、
そして、メンバーが少し変わってですね、ザ・リメインダーズ・オブ・クローバーと、バンド名の由来はですね、クローバーの残党、要するに最初のクローバー、はい、の、残党
が組んだバンド、
バンドという意味の、ね、リメインダーズ・オブ・ザ・クローバーというバンドを結成されるんですね、高校の時に。そこで初めてギャラを得る仕事をするんですが、数ヶ月と短い活動期間で解散状態
になると。まあまあね、よくありがちな話ですね、は
い、そして、もともとのザ・クローバーの時にですね、ハレン・ケンチさんという方がいらっしゃるんですけども、ハレン・ケンチさんがバンドに戻りまして、RC サクセションが結成でございます。このバンド名も、先ほどのがザ・リメインダーズ・オブ・クローバーで、クローバーの残党やったわけですけれども、はい、今度はクローバーの残党の続きという英語名なんですよ。
だんだん長くなってる
よね。そうなんですよ、それで、RC サクセションという、はい、バンドになるわけです ね、そして、まあ、そこからテレビのオーディションに、ヤング、720というんですかね、これは、まあ、僕ら1969年ですけど、私生まれる前でございますけれども ね、オーディションに合格、そしてガレッジポップスコンサートのオーディションで3位になると、はい、そしてこの音源が、収録されたものが発売されたりなんかしてですね、この泥だらけの海というね、私も大好きな曲ですけれどもね、この頃からやっておられたんですね、そして1970年、はい、19年前ですか、
はい、
RC サクセションとして、宝くじは買わない、はい、という曲で、東芝音工、現在の東芝 EMI ですね、シングルデビューをするということですね、はい、そして71年には、渋谷のライブハウス青い森、もうこれはもうどうですかね、井上陽水さんであるとか、はい、うん、泉谷茂さんであるとか、もう名だたる人が皆さんも当時、出ておられたと言われる、ね、はい、ね、もうフォークの当時はもうフォーク全盛期でございますので、ね、もうその時に、RC サクセションももちろん出演する中、ね、他のフォークデュオで、フルイドと、
はい、ありますね、
はい、そして活動していた中井戸礼一と出会うわけですね、はい、金崎さんという方とこの中井戸礼一さんで、古井戸というのがあったんですけれどもね、はい、もうこの金崎さん一度私も、共演させていただきまして、非常にね、なんていうんですか、パワフルなおじさんでございましたけれども ね、もうね、僕バンドで対バンといいますかね、はい、共演したんですけれども、お一人でアコースティックでやられてたんですが、はい、やはりね、違いますね、力強さがもうバンドなんか全然圧倒されてしまう、ぐらいのパワフルな、ステージングでしたけれどもね、フロイド、まあ、有名な曲サナエちゃんとかね、はい、有名な曲ございますけれどもね、
そしてあれかいらしい曲なんやけど
ね、
あのパワフルさとどうなって
どうなってんやろうっていう感じですけれどもね、はい、そしてこの中井戸礼一さんがですね、RC サクセションにサポートメンバーで最初参加されるんですね、はい、その間に1972年には、井上陽水さんのアルバムに、帰れない二人と、はい、待ちぼうけという二曲、これはもう井上陽水さんと共作で、
共作ね、
それが氷の世界という、もう当時初のミリオンセラーと言われた、
は
い、
日本初
のミリオンセラーと言われたこの、井上陽水さんの氷の世界に収録されるわけですね、はい、この当時はね、なんか昔に何かで読むと、もう今の清志郎さん全くここからね、もう高校生の時にこういう音楽の仕事をしだしてるんで、はい、普通の仕事をしたことがないんですよ。
なるほど、
ね、音楽で売れないと、ギャランティーはもちろんないわけですから、ね、もうこの井上陽水さんのこの曲収録された時には、全然収入がほとんどないわけです、その時にこの帰れない二人がもう、はい、作曲して、井上陽水さんのアルバムが売れたもんですから、はい、これで印税入ってきますね。
これ大きいよね。
大きいですよ。これがね、すごい、これですごい助かったっていうお話がありましたけどね。
なんか、ほんまのミュージシャンの話やね、これね、ギリギリの話で。
ギリギリでございますけれどもね、そして78年に、うん、RC に中井ドレイジさんがサポートメンバーとして参加するわけですけれどもね、うん、それまでの RC サクセションといいますと、うん、やはりフォークトリオといいますかね、はい、主にフォークソング主体で、うん、はい、まあ、なんていうんですかね、アコースティックな、まあ、しかし、歌詞とかメロディーを聴いていると、やはり、後々のロックにつながっていく感じなんですね。もうメッセージ色の高い、はい、曲が多かったですしね、もう本当に、うん、例えば金儲けのために生まれてきたんじゃないとかね、
はい、そうですね、
っていう曲の次に、ね、すごいですよ、当時の、ね、セカンドアルバムなのかな、初期の RC サクセション、うん、はいはいはい、このアルバムタイトルもすごいですけどね、そ
うそう、いきなり、ね、いきなり初期決めてるっていう自分らで、
そうそう、いきなり発売するアルバムに初期の RC サクセションですからね、そこに入ってる曲ではね、その金儲けのために生まれてきたんじゃないっていう曲と、うん、この世は金さっていう曲が並んでるんですね。
まあ、裏腹だね、この世の中をね。
そうそうそう、そういうところが、なんて言いますか、とんちの効いたと言いますかね、こういうことの非常に多い方でございますけれども ね
結局、その、チャボっていうかね、はい、中井戸礼一がそこに入っていくのは必然性かもしれない
ですね。
あの、フルイドの時でも、うん、あの、中井戸さんの、ね、ギターっていうのは、まあ、当然フォークギターで弾いてはったんやけど、はいはいはい、あの弾き方が、ね、もうすでにエレキの、エレキっていう言葉も変やけど、エレキ的な、ね、はいはいはい、あの弾き方をされてたんで、得意な存在やったらしいね、もともとが。だからやっぱり引きつけられたんやろね、両方ともが。
そういうことでしょうね。うん、ね、そして、まあ、はい、中井戸礼一さんがサポートメンバーで入ることでかなりロックな、そしてリズム&ブルースと言われる ね、もう今でこそもうヒットチャートにある曲の中に、はい、すぐに R&B なんて言いますけれども、やはりもうもっと生っ粋のと言いますかね、なんていうか本当に、オーティス・レディングに代表されるような、うん、そういうリズム&ブルース、
そうそう、ね、だからあの手の一番初期にあの曲として出す年代の人たちじゃないかな、
う
ん、この辺の、
ね、
京志野さんあたりのね、はい、リズム&ブルースを聴いて、うん、自分らはこうやっていこうみたいな曲をね、はい、作っていって、まあ、ただ当時はまだまだアンダーグラウンドでね、サブカルチャーと言われた時の感じですから ね、まだまだ認知度は少なかったのは確かな、
ね、うん、そして、まあ、あまり、まあ、もちろん R サクセションこの時代、この時点では、うん、あまりヒット曲というわけでもなく
ないんですね、
うん、もうむしろ多分ご本人の、はい、関わった音源で、うん、一番売れたのはまだ井上陽水さんのアルバムに入ってる曲という、
まあまあね、助かりましたねっていう話ですよ、まだまだね、
先ほど言った帰れない二人なんかは、あの、うん、井上陽水さんのシングルの心模様でしたっけ、はい、何でしたっけ、最初のシングルの、はいはい、B 面にも入ってる曲ですからね、はい、ですからね、もうあのなかなかこの頃はなんか不遇の時代と言われてますけれども、ね、
でも、ね、一発売れたら大きいね、
そういうことなんですよね。
当ててみたいね、はい、
そして1979年になりまして、はい、まあ、あなたの好きなチャーさんですよ、はい、ジョニー・ルイス&チャーですね、はい、の前座として初めて日本武道館のステージに
立つと、なかなかね、これもね、
前座で、はい、ね、そして、1981年もうこの2年後、うん、2年後には RC サクセションとしても日本武道館単独公演になるということですけれどもね、うん、そして、まあ、インパクトの強かった出来事で言いますと1982年、はい、坂本龍一ですね、当時、はい、YMO 所属でございますよ、
う
ん、所属でございます。この方と、組んでシングルいけないルージュマジック、はい、これが化粧品のキャンペーンソングで、
そうですね、
大ヒットでございまして、
大ヒットですよ、
そしてあのいわゆるプロモーションビデオというものが、はい、普及しだすといいますか、
まあまあ ね、MTV がね80年代台頭して来た時に、まあ、日本もそれに向けてというので、まあ、映像をちゃんと作っていた感じですね。
その中ではもういわゆるどぎつい化粧で、坂本龍一さんもすごい化粧されてました、
すごいですよ、
ね、そしてあのビデオの中では男同士でキスをするなど、
ブチューですからね、
やってましたね。テレビに出た時もやっておられましたから ね、
あれすごかったね、
過激なパフォーマンスを展開、はい、時代を席巻すると、うん、ね、同年サム・ムーア、チャック・ベリーだとジョイントライブも開催、うん、もうだから清志郎さんにとってはもう憧れの人たちと同じ舞台に立つというようなことをね、そしてね1982年にも一度肝臓を壊してね、うん、あのお医者さんから一生治らないと宣告されたのを治さはったんですね、うん、そういうこともあるみたいですけれどもね。そして、1987年にはソロアルバムレザーシャープをリリース、はい、これもねもうイギリスの方の有名なバンドの人たちをかなり読んで、うん、バックにつけてという有名なアルバムでしたけれどもね、うん、まあ、この後の、経歴はまた後々ということで、うん、まずねこのフォークの、
はい、
時, ね、時代にね、うん、の初期の先ほど言った初期の RC サクセションというアルバムにはね、はい、2時間35分という曲とかね、それは2時間35分もないんですけども2時間35分長電話をしたというような曲とかね、うん、 当時なんていうんですかね、奇抜なアイディアといいますか、曲の中に電話で喋ってる声をね、しかもうだうだと、はい、それが曲、なんか曲の前後に入ってたりすることもあったんですけど、あ、まあ、そんな曲とか、先ほど言った金儲けのために生まれてきたんじゃないとか、はい、まあ、いろいろメッセージ色の高い、曲が並んでいる中でですね、僕の好きな先生という、はい、この曲も私大好きでしてですね、うん、当時高校時代のね、美術の先生、はい、この先生がもう清志郎さんもすごく尊敬され、リスペクトされて、うん、そして大好きな先生だったみたいなんですけども、はい、この方のことを曲にしている曲なんですよ。で、僕は小学校6年生で RC サクセションを知ったんですけども、うん、もうその時に僕もね、小学校の僕が3年生の時の、先生がね、もうこの、歌詞に出てくるそのまんまのもう行動からすべて、
あ、そうですね、
そのまんまの先生で、で僕も一番好きな先生がその方やったので、うん、野田先生って言うんですけど、はい、私の場合は、まあ、だから、ね、非常に印象深かったんですけども、うん、今回密葬にもね、はい、清志郎さんの密葬にもそのモデルになった先生、
この
年72歳になられてるんかな、来られたみたいですけれどもね、この僕の好きな、はい、この曲をまたちょっと、なんていうんですかね、ほのぼのと聴いていただきたいと思います、うん、初期の RC サクセション1971年発売でございます。 RC サクセションで僕の好きな先生、はい、聴いていただきました。曲は1971年発売のアルバム、初期の RC サクセションからですね、はい、僕の好きな先生、
はい、
ね、もうこのカズーのファンファンになってですね
二人ともやらんで
よ、そうですね、ね、カズーの音が印象的でございますけれども ね、
まあ、僕の好きな先生、僕の好きなおじさんやから、
ね、そう
おじさん扱い
でございますからねもうでもこういう先生って昔はいたんじゃないですかね。
まあね。ね、
学校に一人か二人は名物先生みたいな感じでね、まあ、いらっしゃったんでしょうけれどもね。まあ、聞いていただきましたけれども。そして、この1980年代の主なことと言いますと、うん、まず、ソロアルバムを出されたこともそうですし、はい、87年にね、うん、やはりね、このあたりから、うん、と言いますか、もともとやはり、かなり、スキャンダラスな人でございますので、
まあね、ある意味問題定義と言ってしまえば聞かれるかもしれんけどね、
ね、もう今までにいろいろと、例えば放送禁止であるとか、はい、生放送での事件でありますとかですね、そして、なんていうんですかね、もう発売禁止という、まあ、発売中止になったりとかですね、
は
い、
そういうことが、
たくさんあるんですけれどもね、まあ、RC サクセションとしてアルバムカバーズという曲をね、はい、アルバムを作られたんですが、はい、東芝 EMI より発売予定だったんですけれども、はい、うん、収録曲の歌詞の問題で発売中止となる、はい、これはまあ後に違う、レコード会社から発売されることになるわけですけれども ね、はい、ね、うん、そしてザ・タイマーズの、ファーストアルバムタイマーズをリリースと、はい、これはまあカップ麺のコマーシャルになんかも、はい、デイドリームビリーバー、うん、
の、モンキーズですね、日本語バージョンでね、
曲なんかも有名でございますけれども ね、この曲の入ったアルバムもこれもかなり、どういうんですかね、うん、収録曲に、うん、歌詞に、はい、かなりいろんなことが含まれておりまして、これも、例えば一部の FM 曲が書けないと言ったりとか、はい、いろんなことがあります、ね、そこでですね、まあ、テレビでも私見てましたけれども、
僕も見てましたけどね、
あれはすごかったです。夜のヒットスタジオという番組に出られまして、はい、ね、もう、
露出度というかで、昔はね、その夜のヒットスタジオ出るってことはもうすごいね、
すごいことやったんです。
視聴率もいい番組やからね、影響力大きいよね、
そしてまずね、最初に1982年にも RC サクセションで出演されてるんですけども、はい、それが初登場やと思うんですが、はい、その時にはね、うん、もう出てくるなりずっとガムを噛み続けてるわけですよ、はい、うん、そしてそのガムを歌ってる最中にテレビカメラにしたりね、そして司会の方が曲終わりに、う
ん、
すいませんというコメントを言ってる後ろでベロ出してなんか V サインしてるような、そういう感じでもう抗議の電話が殺到した、うん、500本近くの抗議の電話が殺到したわけですけど、うん、まあ、そしてその7年後ですね、この1989年、うん、同じ番組ヒットスタジオですね、はい、番組名若干変わっておりましたけれども、はい、そこに出演してですね、まあ、この一部の FM 局であるとか、うん、そういうものを批判した、はい、歌詞に、はい、急遽変えまして、
あれすご
い、すごかったです ね、
リハは普通にやっておいて、
リハは普通のタイマーズの曲をやってらっしゃるんですよ、うん、そして、ちゃんとねテロップ、曲名のテロップが当時の歌番組によく出てましたけれども、はい、あれも、違うタイトルが出てるんですけれども、
そうそう、リハにやった曲を 出てね、テロップで出てるんやけど、
全然違う曲をね、
いきなりびっくりしましたね。
そうそうそうそう、もういわゆるロックブルースで言われる3コードと言われるコードを使ってですね、うん、コード進行でひたすらもう
まくし立てるように、
そうそう、言ってはいけないことをたくさんおっしゃるというね、もうしかも生放送ですから止めることもできないというね、もう私見てましたけど、本当にこうスタジオの、はい、収録スタジオの中をこう、うん、いろいろなところを映してらっしゃいましたけど、はい、皆さんスタッフから司会者、はい、他の出演者、はい、皆さんがもう唖然と
、まあ、いろいろありますよね、喜んでる人もいれば、もう青ざめてる人、
青ざめてる人も
いる、おたおたする人、
そうそうそう、すごかったですけどもね、まあ、そして印象的だったのはその後の登場が有華団やったんですけども、有華団の木村さんが出てこられてね、司会の方が木村さんにすごかったですねって言ったら、僕もなんか言いましょうかって言われたんですね
それも困りますね
そうそうそう、やめてくださいっていう感じだったんですけど、ね、
関西の人怖い、
怖いいう感じだったけど、ね、まあ、そういったこととかですね、はい、いろんなことが、ございましてですね、まあ、放送禁止とか放送中止、うん、いろんなことを、どうですかね、もうとにかくその時代その時代で注目されてる、そして問題定義をしなくてはいけないようなことに、必ず、必ずという言い方おかしいですけど、はい、噛みついていって、うん、なんかこう、まあ、代表として、普段言えないことも言ってくれてはるというようなところもやっぱり、あったので、その辺がまあロックミュージシャンであるべき姿だったのかなとも思いますけれども ね、まあ、そういう当時のですね、はい、曲を次はおかけするんですけれども、うん、まあ、カバーズと、あの頃だからカバーという言葉が割と、ポピュ、なんていうんですか、一般的になってきて、はい、まあ、外国の曲をカバーするっていうようなことが増えてきた時代でございますけれども、はい、そういう時に、たくさんの曲を、日本語に変えて、はい、今の清志郎さんが日本語で歌詞を付け替えて、うん、歌われるというようなことがアルバムでも出て、その後ライブを、うん、それでライブをコンサートをやられてるんですけどね、そのコンサートの模様を、うん、コブラの悩みという、89年発売で、うん、ライブ版が発売されておりますけれどもね、その中にね、I shall be released、うん、まあ、ザ・バンド、ボブ・ディランですね、うん、日はまた昇るでございますけれどもね、うん、まあ、まあ、放題と言いますか、うん、この曲を、ライブで、歌詞を変えて、はい、清志郎さん歌ってらっしゃいますので、こちらの方を聴いていただきたいと思います。89年コブラの悩みから I shall be released。 Radio 3
チキンソウルのこの1曲ですね。
はい、チキンソウルこの1曲のコーナーでございますけれどもね、はい、このコーナーはアマチュアミュージシャンチキンソウル今力がですね、とっちゃきの1曲を棚から引き掴みということでございますけれどもね、今日はどういった曲を、
まあ、今日はね、はい、清志郎さんのことがございますんでね、はい、まあ、彼が一番影響を受けたと言われているアーティスト、
はい、
オーディスレディング
でございます、ね、
もうソウルの帝王というかキングオブソウル、
そうですね、
まあ、このボーカリストは圧倒的ですからね。
そうですね、
でも、まあ、1941年9月9日生まれなんですが、はい、27歳ですね、でお亡くなりになられるとい う、はい、こう若くしてボーカリストとしてはもうお亡くなりになられてるんですけども、はい、もうその活動期間としてはね、1960年から67年、はい、7年間でも多大な影響を、
そうですね、
も
う
今の現代でも
そうですね、
影響を与え続けるという、ね、はいはい、ミュージシャンでありますけどもね、まあ、この人の、まあ、ヒット曲といいますと、はい、先ほどちょっとイントロ弾きましたけどもね、はいはい、ドッグ・オブ・ザ・ベイビーですね、はい、これ清志郎さんもやってるらしい、
ね、やってます、
うん、はい、っていうのもね、はい、まあ、オーティス・レディングの唯一のビルボードで1位取ったのが、
あ、そうなんですか、唯一、
唯一なんです、意外とね、
意外と、
うん、でこの曲自体は、はい、飛行機事故でこの方は亡くなられるんですけども、はい、3日前に録音した、
うん、あ、そうなんですか、
うん、そうなんですよ。ですから結局お亡くなりになられた後に発表された曲なんですよ。
なるほどね、
それがナンバーワンヒットということになるんですけどもね、はいはい、ただ曲としてはね、曲調がその今までとは、うん、その今までの 熱い、
そうですね、
感じの畳みかけるような、
いわゆるホットな感じですからね、
ホットね、感じの、曲奏ではない曲なんでね、ドッグオブザベイにしたらね、まあ、レコーディング自体はもう順調というか、
うんうん、
いい感じで本人は撮れたということなんですけども、はいはい、スタッフはね、どちらかというとアルバム向きですよね、うん、みたいな、
あ、シングルじゃないねっていう、
シングルはねとか言いながらね、
はいはいはい、
渋ってたらしいんですけど、うん、本人はねもうこの曲はね俺の初めてミリオンセラーになるぜと言い切ったらしいね、
予言してらっしゃった、
うん、
はいはいはい、
ね、ただまあね自分がそれを体験するっていうことはね、うん、悲しいことはなかったわけですけども、うん、あ、まあまあこの曲自体は、まあ、バックも僕の好きな
MG2 でございますよ、
ね、ギタリストは、スティーブ・クロッパー、まあ、作曲の方もね、
はい、
ドッグ・オブ・ザ・ベイの方は、はい、スティーブ・クロッパー絡んでおりまして、はい、後々京志郎さんとね、
そうなんですよ、
もう長い付き合い、
そうなんですね、
されるギタリストでありますよね、はい
はい、アルバムもね一緒に作られましたしね、
うん、そうですね、
はい、
うん、で前の、渡米された時にね、
はい、
まあ、レコーディングもされて、うん、BB キングB.B. キング の、
はい、
あのお店でライブをされた時もね、スティーブ・クロッパー弾いてましたね、
弾いてましたね、
うん、
私そのメンフィスというアルバムを清志郎さんがソロで作った時に、うん、このスティーブ・クロッパーとかね、うん、もう MG's の面々と一緒にアルバムを作られたライブ、はい、ツアーも見に行ったんですけど、うん、もう最初始まって30分40分もっとかな、うん、清志郎さん出てこずにMG's のライブなんですよ、ずっとそれが、
まあね、でも、向こうのね、欧米のライブっていうのは結構ね、
うん、
その30分はそのバックバンドがやるっていうのは、うんうん、結構多いからね、
そのスタイルで
やった
ん
よね、
もうねかっこよかったですね、うん、もうなんか、まあ、それはそれでね、そればっかりもうちょっと見ていたいぐらいのね、
うん、
感じでしたけどね、スティーブ・クロッパー、
そうそう、 MG's っていうとね、多分ね一番わかりやすいのは
はいはいはい、
でグリーンオニオンという曲があるんですけどね、はいはい、ちょっとはこう生めかしい感じのね、うんうん、インストナンバーなんですけど、はい、タイがなんか、バックの、
うん、
音楽でね流れる、
そうですね、よく流れ
る、
ね、
よく流れる、はい、この曲はね結構ね僕もちっちゃい時聞いてね、はい、なんとなく大人な雰囲気があるんだな、これであとねグローイングアップかな、アメリカングラフィティとか60年代のね、
うん、
ことをかい、まあ映画にしたものがね、はいはいはい、ありました時に見たと、まあ見てるとそのタイが使われてるわけですよ、
はいはいはい、
それがまたねその当時の青春のね、
うん、
この苦いのとね、
うん、
重ね合ってね、いい演奏なんですよ、で、うん、まあ、ブッカティ自体はね、
はい、
オルガン奏者、
はい、そうですね、
ね、
はい、
黒人のオルガン奏者、
ぐるぐる回るスピーカー使われるんですよね、そうそうそうね、
レスリースピーカーっていうね、
そうそうそうそう、
でね、当時60年代ですからね、はい、スティーブ・クロッパーは白人なんですよね、
はい、
でベースの、ダクダンも白人ですか、
はい、そうですね、
珍しく混成チームなんですよ、
なるほどなるほど、当時はね、
当時はまだまだ、ね、白人は白人、うん、黒人は黒人みたいな感じ で、
そういう時代ですよね、
分かれてるんですけども、もう当時からこの辺はもういいやつは使っていくぜっていう感じでね、はい、いい音を作っておられましたけどもね、はい、今日はね、まあ、ドッグ・オブ・ザ・ベイもいいんですが、
はいはいはい、
僕のちょっと好きなのがね、
はい、
トライ・リトル・テンダネス、
はいはいはい、
もうちょっと優しいしてーなっていう
感じのね、
はいはいはい、この曲なんですけどね、
はいはい、
後半はちょっとねゆっくりした曲なんですけどね、
はい、
こう熱いんですよ、
熱い、なるほど、
ガッガッガッガッガッガッガッガッガッ
ガッ、あの辺が真骨頂でございますよ ね、
ね、
そのなんていうの、スイートに歌いながら
も
どこかにこうそういう、
ね、
熱い力強いものが入っているのがこの方の、ね、なんていうの、歌唱法といいますか、ねね、表現力といいますかね、表現方法といいますか、はい、ね、I've been loving you、
ねね、
too long ですか、うん、もうあの曲なんかももうあのためとね、
はい、
ピン言うてねどっから次入んねんみたいなねしかし中にもそういうスイートなところといわゆる熱いものが混ざってる曲ですけれどもね、やはりそういうのがもう 一つ特徴の方ですからね、
まあ、その辺をね存分に、
そうですね、堪能していただきたいですね、はい、では曲紹介の方お願いします、
はい、オーティス・レディングで Try a Little Tenderness、
はい、聞いていただきました曲はオーティス・レディングで Try a Little Tenderness、
ね、
優しくしてほしいですね、
ねえ、もう、はい、この後ね、やっぱ、おさむちゃんが出てきそうな
感じでございますけども、はい、おそらくあの方も、ねオーティスをリスペクトしてるんじゃないですかね。
あの人ね、あの、ジャズとかね、そうですね、すごい大好き
な、あのためは間違いないですね。はい。ですけれどもね、うんメールの方いただいておりますので、ご紹介します。はい、ラジオネーム、リンさんから、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめさん、ちからさん、さいもさん、こんばんは。
こんばんは。
よくぞ、清志郎様の懐かしい話をたくさんしてくださり、ありがとう。
ありがとうございます。
懐かしく思い出しながら、5月、いつか子供の日、高校生時代の思い出に聞き入っておりますという
高校生やったんですね。
ということですね。ね、ありがとうございます。まあね、あの本当にどうですかね、あのロック、日本のロックミュージシャンの中でもやはり長きにわたり、
うん、そうやね、
たくさんの名曲を残し、そしていろんな人といろんな活動をしてですね、
そうそうそう、
うん、あのなんていうんですか、先駆者と、そしてあの目立ったことをされるんですけれども、何かこうどういうんですかね、こう商売系を感じないと言いますか。なんかそういうためにやってるんじゃないということが非常によくわかる中で、うんそしてもう本当にいろんな、意外な人と一緒に組んでみたりね、うん、そうそう武田真治さん当時、まあ、アイドルと言いますか、ね
まあね
まあ、どっちかというとあんまミュージシャンという感じの方ではなかったわけですけども、はいうん、しかもその方を歌う人じゃなくてその、ね、サックス奏者としてバンドに入れたりですね、うんはい、あと若手で言いますと及川光博さんと一緒にやってみたり、
ねうんまあ、ミッチーとね、
やったりですね、うん、もういろんな活動そしてあのいわゆるタイマーズであるとか、うんいろんな場面でそしてソロユニット、うん、なんかでも常に横でギターを弾いてらっしゃったのがね三宅伸二さん、
はいはいね、
もう元はモジョクラブというバンドで、ね、私も大ファンでございましたけれどもね、うん、この方なんかというのはもともとは清志郎さんの運転手をされてたんですよね、は
いまあ、俗に言う坊やっていうやつですね
そう、はい、それがあの徐々にやはりミュージシャンとして、うん、ご自分もモジョクラブで活躍されて、はい、後にね、RC サクセション活動を休止になってからは、はい、もうほぼ、何かポッと出てくるときには、うん、横にいらっしゃる感じで、は
い、必ず、ね、もう良き相棒というかね、
相棒という感じですね、うん、年は10歳以上かな離れてらっしゃるとは思うんですけれどもね、うん、僕も一度ねあの、うん、この三宅さんはあの対バンさせていただ、はい、あの共演させていただきまして、うん、あの一度お会いしましたけれどもねこの方無口ですなんかね、うん、あのライブ終わってからもこう話しかけて喋ったんですけど僕もともとファンでしたから、うん、お話しようといっぱいしたんですけど、あんまり喋っていただけませんでしたね、
まあ、ロックローラーはそんなに喋らのかもしれんよ、
う
ん、
でもあの、ね、笑わはるんですよこっちが言うことにねでもあまりこうあの、ね、いろいろ語ってくれ
る、まあ、ロックローラーはそんなに喋らへん
そうですね、
そういうこと
ね、リハーサルなんかがね特徴的でねもう一人でこう始めるんですよ突然ねで徐々にリハーサルになっていく格好でね、もうあれがなんかこう僕らとちょっとやはり違うなっていう感じでしたけれどもね、まあその三宅伸二さんとかね、うん、一緒にやられたりとか、はい、もう本当にたくさんの方、そして坂本冬美さんと ね細野晴臣さんとユニット、はい以前この番組でも曲を書きましたけれどもね、はいうん HIS というのをやられたりですね、はいそして先ほども言っていた、MGs の面々と一緒にやったりと、はい、本当に
多岐にわたって
そうですね、うん、あと絵本を描かれたりもともと画家になろうかと、はい、もう音楽で食えへんだ絵で食うしかなかったと本人おっしゃって
るぐらい、はい、どっちにしても芸術系ですな
そうなんですよあのおっしゃったぐらいやはり絵がね、はい、上手な方ですからね、いろんなことをやられてた方でございますけれどもね、もう本当にまあちょっとね僕にこの番組が始まって、今日ずっと喋りながら、今月5月は毎週1曲はちょっと清志郎さんの曲をおかけしながら、やりたいなという勝手に今決めましたけれどもねあとねあの今回、まあ、あの密葬にも、はい参列されてましたけども、うん、あの竹中直人さんとかもね、はい、あの非常にリスペクトされてそして狭間寛平さん、うん、今日実は CD 持ってきたんですけどかけてないんですが、
はい、
あの狭間1990年、あ、2000年ぐらいかな、うん、2000年か2001年に、
はい
狭間寛平さんが歌う形式で、はい、ミニアルバムをね、うん、清志郎さんプロデュースで、清志郎さんの作曲であったり、はい、あとはあのブル元ブルーハーツの、うんマーシーですね、の作曲であったりっていう曲をやられた、うん、狭間寛平さんのアルバムとかもねあったりでも本当にいろんな方とこう影響を与えて
影響ですね、
まあ、今回もそして寛平さんのアースマラソンにも応援のね、うん
はい
曲を書かれたりするみたいですけれどもねそうそうというわけで、まあ、今日は清志郎さんを ね、うん、かなり今日ほとんどその話で、まあ、その話ですね、言ってますけれどもね、まあ、また今月はちょっとちょくちょくとかけていきたいなと思います、はい、ね、その中で、ね、1997年ですかね、うん、ごめんなさいね、1991年ですね、はい、RC が無期限活動休止になるわけでございますけれどもね、うん、はいはい、もうそこまでにアルバムをたくさん出されて、まあ、言ったら雨上がりの夜空にとか、もちろんね、うん、今テレビでもしょっちゅうかかってますけれども、はい、この 2,3 日は、うん、まあ、ああいったあとスローバラードであるとかね、うん、もうね、スローバラード
定番中のね、そうです、
スローバラードの入ってるシングルマンなんていうのはね、うん、一度もう廃盤に売れずに廃盤になったやつをファンの投票でまた、うん、発売されたというアルバムとかね、はい、まあ、いろいろあるんですけれども、今日はね、最後にもう一曲聴いていただくのはですね、この活動休止に入る直前、はい、一番最後のアルバムになると思うんですけれども、うん、Baby A Go Go というね、はい、この RC サクションオリジナルメンバーではおそらく最後のアルバムにこれがなったと思うんですけれども、うん、このアルバムの中から、一曲聴いていただきたいんですけれどもね、もう本当に、今ファンの方々こういう思いで聴いていらっしゃる方、いてらっしゃる方が多いと思います、うん、この曲をじっくりと聴いていただきたいと思います。90年のベイビーアゴーゴーから溢れる熱い涙。はい、聴いていただきました曲は RC サクセションで溢れる熱い涙でございますけれどもね、うん、今日はもう1時間たっぷりと、
清志さん、
清志郎さん、ね、まあ、ほぼ、私の選曲 RC サクセションに今日は絞らさせていただきましてね、はい、あんまりソロ、今日はソロの曲とかおかけしないんですけどもね、うん、もう今月は、毎週1曲は何か、皆さんにご紹介したい曲をと言いますか、まあ、皆さんもご存知でしょうしね、ご紹介というのもおかしいんですけども、ね、名曲、私の好きな曲を、どんどんおかけしたいなと思いますけれどもね、チキンソウルの方からお知らせが、
あ、はい、はい、ありますよ、今週になるのかな、日曜日となると来週、
ね、来週という呼び方になるんじゃないですか ね、
はい、はい、5月の10日ですね、
はい、
大津方田はハックルーベリーでですね、はい、チキンソウルデュオで、はい、出させていただきます、
はい、
でこの日はね、東京から、はい、メインアクトとしてね、はい、S4 という、バンドで、うん、元ですかね、今でも活動されてますが4人林の、はい、森園勝利さんが、はい、スペシャルギタリストで、はい、参加の S4 というので、はい、来られますので、ぜひでもまた、いい音を出せる、うん、僕も出しますが、
なるほど、
いい音が聞けると思います、はい、ぜひとも来ていただきたいと思います。
はい、
ですね、時間の方は5時半会場になってますから、ちょっといつもより早めですね。
はい、
6時30分にスタート、料金の方が2900円ですね、前売りが。で、当日が3400円になっています。はい、ともにワンオーダー必要ということになっておりますので、ラジオ聞いていただければ、はい、まずは前売りで入れるようになっております。
ラジオ聞いてきたと、入り口で言っていただければね、
なっております。はい、
ええ、ね、楽しみですね。
うん、もうそうそうね。
そうですね。他にもクールサイト。
クールサイト AA
ですね。モデられたり、うん、ERO ですね。はい、もうゲスト出演じゃないな。
まあまあ、
ね。
で、あと、湯浅くんがね。
あ、そうです
ね。出てます。
はい、なるほどね。
盛りだくさん。
盛りだくさんでございますね。うん、まさにいろんなタイプの音楽がその日は聴けるんじゃないでしょうかね。そうですね。5月10日は大津方とハックルベリーの方に遊びに行っていただきたいなと思います。はい、というわけで、もう本当に今日は清志郎さんで、まあ来週からもおかけするんですけれどもね。はい、まあ58歳、という、もうなんかね、本当に、僕はもちろん、身内でも親族でもないんですが、やはり、一番の憧れの人でしたので、
まあね、
もう本当に神様のように思った人ですから、もうなんかね、割とかなり本当に言うと、随分とショックなんですけど、
まあね、
そうですね、まあしかしね、やはり、次はもう我々が、
はい、
我々はまあこういう小さいところで音楽をやっておりますけれども、はい、まあそういう、そういうところまですごい影響力のある方ですのでね、うん、そういう意思を継いで、はい、やれるようなことがあればことであればいいなと自分自身思いますし、うん、まあ、しかし本当に進んで、冥福をご冥福をね、お祈りしたいと思います、ね、まだ来週から1曲ずつ何か、うん、RC サクセションおよび今の清志郎さん関連の、
は
い、何か、曲をいろいろとご用意したいなと思います、
は
い、というわけで、今日もチキンソウル今市からと、はい、そして天の声サイモンさん、そして私はじめでお送りいたしました、うん、また来週も火曜日7時から、
はい、
81.5 でお会いしたいと思います、うん、それでは皆さんお気にさよなら、はい。 チキンソウルのカットキンソウルのザルマスターにザルマスターザルマスターザルマスターザルマス
はい、皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、チキンソウルの勝手にされましたの今一からでございますと、ねちょっと声がね、ちょっと低い感じになってるわけでして、ライブはねちょっとポンポンとつながっておりましたんで、こんな感じの声になるわけですけども、まあ言うてもね僕はあの歌う人じゃないので、まあ、あまり声が変えるかね、その声が変わってどうのこうのっていうのは本来ないはずなんですけどね、大概声が潰れる状態になりましてね、5月の2日ですね、あ、2日 ?2 日ですよね、2日に、京都はスローハンド、でライブさせてもらいまして、10年ぶりのセッションという感じで、田中義久と、ギター2本とカホーン辻加藤で、トリオでやらさせてもらいましたけど、ちょっとねその2日のライブが終わって、まあ、お店でいつものごとくうだうだと、飲んでおりましたら、夜中にですね、夜中ですね、もう完全に終電もないような時間ですけども、第一報が入ってきまして、スローハンド、お店自体が一瞬絶句というか、誰も言葉を発しない瞬間がありましたね、清志郎さんが亡くなられたという第一報を聞いたときはもう全員が絶句でございまして、なんともね、こういうときは、なんて言っていいものかというのがね、もうこのなんていうかテレビの取材の時でも竹中直人さんがもう何言っていいか分かんないよみたいな感じでもうおっしゃってましたけど、まあまあ一不安としてもね、やはり、ね、そういうことを知るということはやっぱりそんな感じになってしまうわけでして、まあ今後ね、まあ音楽のこう端やってる端くれとしましては、まあ心持ちだけでもね、なんとかね追いつけるようにやっていきたいなと思うわけですけども、まあそういうな感じも受けてなんですが、その次の次の日ですね、5月の4日に、高槻のジャズストリートに、参加しまして、今回は、阪急と JR の、中心街なんですけどね、そちらの方の、ビルズバウンズですかね、というところで、やらさせてもらったんですけども、なんといってもね、中心街ですからジャズの中心地なんですよ、本当にもうね周りジャズだらけでしたね本当に、一番最後に出る僕だけがなんかちょっと毛色の違う感じでですね、ライブをやったわけですけども、ねもうそのお店がね結構人気の店やったみたいで、僕もお昼過ぎぐらいにそのまあ一応現場を見るためにそっちも行ってみたらもう列ができてるわけですよ。で1時間交代でバンドが変わっていくんですけども、その時間ごとにも全部行列ができるという感じで、その店自体すごい人気があって、うわこれは今日は行けるんじゃないかなとかいうかね、お客さんいっぱいいるんじゃないかなっていうこう予感をしながら、まあその僕の時間というの夜の9時なんですけどね、その後には何もないのでもう鳥なんですよ、そのね最終日の、鳥を一応僕が撮らさせてもらったわけですけど、なんとね僕の機材をお店に入れようと思ったらね、お客さんがね完全ジャニーズの入れ替え戦みたいにねずらーっと出ていてね、ゼロお客さん、いえこれまずいんちゃうのとか思いながらね、これ不思議なことにね、あのジャズストリートのねあのお客さんってね、選挙でいう不動票 あんな感じなんでしょうね。あの結構ね、各会場ね、ドア開け持ってね、やってるわけですよ。だから歩いてるとね、そのいいやつっていうかね、気に入ったやつはこうそそちゃっと入っていただける感じだったんで、もう1曲目終わる頃にはもう満杯で、ありがたいことに立ち見も出るという状態で、まあ、まあ、楽しいライブを、させていただいたんですけどね。まあ、あのジャズの聖地なんでね、あの機材的には大概あのこっちもね、えらい目に遭いましたけども、あのドラムのマーキーがね、叩くとベードラかないかっていう、その太鼓自体がね、前に進んでいくんですよ。どんどんどんどん。でお店ちっちゃいもんですからね、あの前の見ておられるお客さんにドラムがこう当たっていく感じで、お客さんが逆にこう押し返してもらう感じで、なんとかそのライブがこう持っていったというかね、まあ、一緒にこうライブを作っていく感じでね、まあ、それはそれでね楽しかったんですけどね、まあ、やってる方には気が気じゃなかったらしいですね。もう前にドラムがもう前に行くというこの状況、ベースの鉄の方はですね、なんとその日あのエンドピンって言うんですけど、普通ストラップで肩にこうベースを引っ掛けるんですけどね、その引っ掛けるピンがなくてですね、どうしましょうということになって、椅子を用意してもらってわざわざなんですけども、その座ってる位置がちょうど僕の立ってる位置とうまいことありましてね、あのもう目線が合わない状態ですね、メンバーと。もう非常に、まあ、たくさん入っていただいてるんで大変ありがたいんですけど、あの身動き取れない状態でライブやったもんですからね、これはこれでね、あの完全によそ見見てる鉄をですね、肩叩いて次の展開行くでという感じで、あの合図を送って、まあ、臨場感のある、ライブを展開したわけですけど、まあ、いつものごとくあの、コール&レスポンスをやらさせてもらってっていうことも、まあ、よかったんですけども、結局その前の日ですね、京セラさんのことがありましたんで、真ん中でいつもバラードを歌うんですけども、まあ、導入部の方でですね、いいことばかりはありゃしないという曲がありましてね、まあ、それをねちょっと引用させてもらって、それから僕のいつもの、Tomorrow is Another Day という曲に、まあ、流れ込むという感じで、行きましてね、まあ、その場におられた方はね、なかなかそのジャズ一辺倒の方もいらっしゃいますし、ね、あのどうかわからないんですけど、僕がやったことは伝わったかどうかわからないんですけど、まあまあ僕なりの精一杯の、表現というか、させてもらいました。ご冥福を祈りさせていただきました。そんな感じですね、アナログボックスのはじめさん。
突然ですね、突然降ってきましたね。
いつものことですけど、
びっくりしましたけれども
。まあまあね、はい、今日はもう京志郎さんね、
そうです ね、
終始。
ね、もう終始そうなりましたけれども、ね、もう非常にね、まあ、なんていうんですかね、申し訳ないと言いますか、もう、感じがしますけど、もう僕のそういう気持ちところだけで、はい、今日1時間、そしてこの勝手にされましたまでね、その話題になってますけれども、うん、まあでも、ね、やはりこう、なんていうんですかね、まあ、もじもじと喋ってる場合じゃないんですが、うん、もう、
もじもじ誰かに告白してるわけじゃないからね。
いや、でも、なんていうんですか、もうほんまになんかね、こう、どういうんですか、なんかこう、まあ、大げさにな言い方ですけど、感じですけど、その なんかどっか、体のどっか取られたような、僕にとってはですね、はい、そういう気持ちといいますかね、はい、そしてやはりいつかは会いたい人でしたから、
まあね、
一度もお会いできず、うん、まあ、周りの、先ほども言いましたけどね、その関わった人たち、もちろん、誰かばの面々、うん、皆さんであるとかね、当然さっきも言った三宅伸二さんとか、古井戸の金崎さんとか、うん、いろんな方にお会いできたんですが、
はい、
まあ、一番憧れている人には最後まで会えず、うん、ということでね、やはり一度本当に一瞬会うだけでもお会いしてみたかった方ですから、うん、結局会えなかったんでね、まあ、しかしやはりこれからまた、なんていうんですか、まあ、今まで出されている楽曲とかはね、うん、もちろん CD なんかではずっと聴けるわけですけれども、やはり新しく
録音というかね、
うん、そして新しくどんなことをされるかっていうところがね、うん、もう知る由もないというところがやはり、はい、 もう最近はね、やはりちょっと、テレビ番組のタイアップの曲であるとか、いろんなそういうことが多かったですけれども、やはり、ね、なんていうか、まあ、キングオブロックと称される通りですね、やはり日本のロックミュージシャンというところで言いますと、やはりね、先駆者でございますね。
まあね、
本当にもう僕も本当にもう、RC サクセションを知って音楽をやろうと、ね、思いましたからね。そしてもう自分がやり出してからもずっと、なんというか、意識というか目標というかね、そういうものとして。まあ、僕 の, そのやってる音楽とか僕のスタイルと、また清志さんというのは全然違うでしょうし、皆さんがどう捉えるかは別としてですけどね、やはり、かなり、まあ、ちょっと、ちょっと沈んでしまう言いがちなこの何日かでございますけれども、まあでもね、ああいう方ですから、やはり、見送る側も、ジメジメすることはないと思うんですけれどもね、まあまあそんな感じでございます。
まあね、まあでも感じとしてはね、まあ共通のところで言うと、志薬師匠がね、はい、お亡くなりになられた時は ね、僕もかなりショックでね、3日はもうほとんど誰とも口聞かずみたいなところありますからね。
うん、ね、なんかね、ちょっと言葉になりにくいですけど
ね、と言いつつもね、僕らは止まってるわけ
じゃないですよ
ね。まあまあね、音楽活動はやっていこうかなというところですけどもね。まあね、この間ね、はい、去年ですね、近江八幡にある周遊館さんからちょっとご連絡がありましてね、はい、ライブをやるので、はい、楽しいライブがあるので紹介してください
なるほど
で、はい、お手紙いただきましてね、はい、マダムギター永見ジュンさんね。
マダムギター。
マダムギターです。
すごいジャンルがあるもんですね。
でね、はい、僕ピアとかでね、はい、クラブクワトロかな、あの辺のところでライブされる方なんですけど、うん、写真が載ってたんですけど、はい、すっごい気になる写真。
あ、そうですか。
マダムギター。
マダムギター。
で、ギターを持っておられるんですけど、はい、その、永見さんが写ってる写真があるんですけど、はいはい、結構インパクトあります。
インパクトある。
うん。そうですね。気になってたんですよ。で、周遊館さんから、ね、連絡があったときに、今井さん、永見さんってご存知ですか、永見淳さんって、はい、マダムギター、マダムギター、ああ、聞いたことある俺と思ってね、ね、この方が、ね、5月30日に、はい、周遊館の方に、はい、来られます、18時、開場、18時30分開演ということでね、はい、前売りが3000円の、当日が3500円ということなんですけどもね。この時のね、はい、メンバーですよ、はい、ね、ギターは桜井茂樹さんですけども、はい、注目すべき点は、はい、パーカッションの方で、
パーカッション
ですね、岡地明弘さんですね、はい、元ガンボスです。
私の大好きな、ね、ボガンボスの岡地さんでございます、ね、うん、もっと言いますと、はい、ブレイクダウン、元ブレイクダウン
あ、ね、
近藤房之助さんとやっておられた、うん、京都の伝説的ブルースバンド、
ね、
ね、うん、ブレイクダウンのドラマーでございますよ、はい、
これはもう身近で見られるという、
そうですね、ね、これは貴重ですよ、うん、近くで見れるというのはすごいですね、はい、ライブハウスとか、まあ、そういうスペースでこの人の音を体感できるというのは非常に、貴重な体験じゃないかなと思いますね、はい、
そうですよ、ね、でこの周遊館さん、はい、特徴ありましてね、はい、ドリンク付きなんですよね、
はいはい、
僕も前ライブさせてもらった時も ね、
そうですね、私見に行きましたけども、はい、
こちら、酒造メーカーさんというか、はいはい、作り酒屋さんなんで、はい、日本酒に限っては飲み放題
なんですよ、
は
い、飲み放題なんですよ、外に樽で置いてあるんですね、 それをもうどうぞご自由に、
ご自由に、
私ちょっと飲みすぎましたからね、 あの日あなたのライブ見に行ってまた美味しいんです ね、 あれね、
口当たりいいんですよ、この酒
美味しいんですよ、日本酒ついついやりすぎてしまいましたね、私も、
はい、これはね、いいですよ、
そうですね、
飲みながらね、
飲みながらね、あの美味しいお酒を飲みながらね、まあ、私も残念ながらそこの永見淳さんは、うん、ちょっと知らないんですけれども、はい、しかしこの岡地さんの音をね、うん、聞けるというのは、はい、こうお酒飲み放題の状態で聞けるというのはね、
すごい
です、これはもうすごいですよ、
ね、
ぜひともね、皆さんこうちょっと見に来ていただきたいですね、
はい、
あの雰囲気ですからね、しかも
そうそう、酒蔵のね、
酒蔵のあの雰囲気で、
土壁のね、うん、 背の高い屋根なんで、ね、よく響くんだ、これがまたいい感じで。
そこでまあドラムじゃなくて今回パーカッション叩かれるわけですから ね、うん、ねおそらく気持ちのいい音になるでしょうね。
お酒進みますよ ね、
これも間違いないですね。
またよく聞こえますよね。
よく聞こえますよ。
また飲みますよね。
飲みますよ。これはえらいことですよ。
メロンメロンちゃ
ん、はい、まあ、土曜日ですからす、ね、次の日お休みの方も多いと思うんで ね、 もうたっぷり楽しんでいただく感じでいいと思いますけれどもね、
うん、もうなんせね、このマダムもね、はい、よく飲まれるらしい
です。あ、そうですか、
うん、あのね、もうサブタイトルっていうかね、はい、酒とマダムと桜と太鼓って、なんかもう
このタイトルがすごいです ね、 ね、
これマダムっていうのは、長見純さん
です ね、 そうですね。で
桜とっていうのは、まあ、時期的には続いてますけど、ううす、ね、ギタリストが桜井さんなんで桜井さん、
なるほど、
で太鼓っていうのが岡井さん、
岡井さんですね。
でお酒は自分の
ところ
の
ね、
主流感、
なるほど、これはもう素晴らしいですね、
うん、
これはぜひちょっと見に行きたいなもう、
ね、で生のね、うん、初めが見たければこの時に行
ってもらって、ひょっとしたら僕はもう、ね、飲んだベロベロベロになってる可能性ありますよ
それはそれでまた面白い会話ができるかもしれない、ね、あいやーとか言うからね、
あいやーって言いますよこれはね、え一度こうなんかこう一緒にやってみたい方ですからね、私ずっとこの岡地さんは ね、 ね、うん、私ドラマの中ではかなり好きなドラムの方ですから、
はい、
あのスネアでね、やはりスネアで、うん、あの歌 う、
ス ネ、
う、
スネアが歌うんですか
、はい、スネアで歌ってらっしゃるドラムなんですよこの方のは。
よかった、スネアが何すんのとか
言わないですよ
痛いやんとか、スネア喋りたいだけで、
ね、フックだとかね
ボディだ
違いますね、あのだからね、この方は本当に僕もちょっと大好きなドラマでございますので、ね、うん、ぜひとも見てみたいなと思いますけど、
ね、まあまあね、はい、こういうライブもあります
ので、はい、
ぜひとも、まあ、その次の日がですね、はい、大使ホールで、はい、私チキンソウルが出ますので、この日ね、僕もできるだけこの日にはあのリハを入れないように、
そうですね、
今ね時間を例えば調整中でございまして、なんとかしたいなとは思っております。はいはい、ね、ということでございまして、はい、まだ来週はね、清志郎さんの曲も1曲、
1曲は、ね、
入れてみてという感じで、進めていきたいと思いますけどもね、はいはいはい、来週もぜひとも聴いていただきたいと思います。アナログボックスの
は
じめと、
はい、どうも、
天の声サイモンさんと、チキンソロの今井力でお送りしました。それではおきに
さよなら。